今日の一言、踏み出す一歩が道を作る。ご機嫌いかがですか。あのお便りをいただいておりますが、
私ね、まあ京都に書いたって生まれて初めてだったわけですね。でそれを大御の先輩書かなくちゃいけないわけなんですけど、その時に手付けるのはすごく大変なんですね。その面倒なことほど手付けるスタッフっていうのがなんかこう大変だと思うんですけど、その時に千枚の小説でもとにかく最初の一行を書かなければ千枚に至らないんだと思いましてね、まあ書き始めたわけです。その時に私は一歩と聞いたんです。手をつければ仕事というのは引き割り方できたことになるんだっていうんですね。要するにそれほどですね、手をつけるってことは大事なわけなんですね。ところが大体の人は踏み出すその一歩になかなか踏み切れないでいるんじゃないかと思うんです。とっても私にあんなことはできないという自分ばかりしてるんじゃないか、私もそういう自分ってことがありますけど、あれも自信がない、これも面倒だって言って一歩も踏み出せないければいつまでたっても私は同じとこに立ってると思うんですね。同じとこに立ってたらどうにもならないで、とにかくこの下足出したら次の下足が出ていくわけで、自然とそこに本当に道が出ていくんじゃないかと思います。ある時こんなこと言われました。自分にはやる力がない、だからしないっていうのは謙遜じゃなくて傲慢だっていうですね。やる力がなくても神様はこんな自分にでもやらせてくださる力を神様は持っているんだっていうことで、神様により頼んでやれば仕事は大変できる。なれば私はそれからこういうこの言葉をですね、踏み出す一歩が道を作るっていうことは本当にそれは大事なことだと思ってますけれども、
うわ、まあ、こう道のできたところに行きたいという、
はい、
道の方が強いですからね、はい、確かに自分の道は自分で踏み出して、
はい、
ね、
はい、
ご覧のあなたが言ったかった、こういうことについてのご感想ご意見十分たくさんございますけれども、どしどしお寄せになってください。また今週テレビをご覧の皆様に三浦綾子さんの著書の中からこの土の器をもサインが入ったものを抽選で10名の方にお送りいたします。ご希望の方はどうぞご覧の宛先までお申し込みください。
はい、ありがとうございました。28年前ですから信じられないっていう方がいらっしゃるんですが、どうしてこういうビデオが入ったかと言いますと、三浦綾子さんが先月亡くなられましたですね。それで、亡くなられて北海道放送で亡くなられた3日後ぐらいに急遽追悼特別番組1時間のものを流したんです。でその中にこのビデオを入れたんですね。それでこれは私が北海道でそのホレンコっていう放送伝道の団体にいるときに私たちで制作したものだったんです。で北海道放送の人がつまりそれで後になって連絡してきてですね、黙って使ったもんですから大変申し訳ないということで連絡をしてきて、よく調べてみたら全部で111本があったと放送されたもの、しかしその北海道放送に残っているのは17本しかないというんですね。それで私たちホレンコの方にも問い合わせたら大変のんきでですね、もうみんな処分してしまったと、欲しい人に分けてしまったりとかね、もう今ないって言うんですね。それで大変貴重なものになったわけですけれども、この間の日曜日わざわざ北海道放送の方が私のとこまで訪ねてきてくださって、でこのビデオを届けてくださったんですね。それで北海道放送では三浦綾子さんっていうと最近の人々のイメージはもう病身で弱々しいっていうイメージがみんなにあるんだけれども、あんなにはつらつとして で力強い三浦さんのその映像っていうのは極めて珍しい、だから貴重なものなので、これからも十分生かしたいんだけども、それで三浦綾子記念文学館にこのビデオを寄贈して、でそちらで欲しい人に、分けてあげるっていうような 方向を取りたいんだっていうふうに言われたんですね。それで、まあ、私はもちろん大変趣旨のいいことですから、その当時の生き残り私しかいないもんですから、それで私のところに了承を求めてきて、それでまあ罪滅ぼしでもないでしょうけども、そのビデオをその差し上げます。で17本分をあの録画したのをいただいたわけですね。でまあ、 あのつい懐かしくなって、見直したわけですけれども、まあ届けてくれた北海道放送の方もですね、28年も前のものとは思えない、現代にも通じる、全部一言一言が全部現代にも通じるメッセージを含んでますねっていうふうに言われたんですね。それで本当にそうだなというふうに思うわけです。今日の一言っていうのは、踏み出す一歩が道を開くと、道を作るっていうね、とても分かりやすいお話でしたから、あの私たちはつい言い訳の方が先に立って一歩踏み出さないで、ですから何もできないでいるっていうことが多いというふうに思うわけですが、今日の手術の主題が告知という主題でですね、それで福音書の方は皆さん方もよくご存知のルカによる福音書の一章の終わりの方、つまりマリアに対する神の告知っていうのが主なテーマです。だから恵まれた女よっていうね、そういうふうにナザレの乙女マリアに天使が告げるっていう、そういう箇所なんですけれども、そのところでマリアがですね、大変まあ有名なことですが、一旦はですね、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、この知りませんっていうのは聖書で知るっていうのは体で知るっていうことを意味してますから、だから そんなことで子供が生まれるっていうのは私には全然見当もつきませんっていうふうに答えたら、聖霊があなたに子供を宿す、決め手は神にできないことは何一つないっていうふうに言われて、それでマリアが、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと答えた。これが言ってみればクリスマスの第一歩だったわけです。つまりマリアが神の告知を受けた時に、好みになりますようにと答えたことによって一歩踏み出した、それでクリスマスが起こってきたということですね。だけど私たちは単純に好みになりますようにっていうふうにマリアが答えたっていうのですけれども、その当時の社会環境習慣から見たときに、マリアに神の御告げがあった通りのことが起こったらどうなるかっていうことを想像すると、これはとんでもないことなのだということはわかります。一応ユダヤ人の社会では姦淫っていうことが大変厳しく戒められていた。ですから姦淫っていうことが分かったらみんなで石で撃ち殺されるっていう、そういう雰囲気ですね。彼女にはヨセフという言い名付けがいた。だけどまだ結婚してないうちにお腹が大きくなるっていうことは、当時においては婚約も結婚も同じというふうに見られましたから、完全に不倫と見られるわけですね。まず第一に、そのヨセフにどう説明するか、ありえないことが起こるっていうね、私聖霊によって身ごもるのよっていうふうなことを言ってもですね、お前大丈夫かって言われるのが関の山ですね。とんでもないことです。ましてやだんだんお腹が大きくなったら村の人々が ひそひそ話をするだろうというのは目に見えてる。さらにあからさまに責められるだろう。まかり間違えば命をも失いかねない。しかも大事な婚約者のヨセフも失いかねない。というね、そういう危険なことに対してマリアがどうぞお言葉通り好みになりますようにと返事をしたっていう。これが大変重大な第一歩だったということです。マリアのこの第一歩がなければクリスマスは起こり得なかった。ですからこのマリアの従順さというのは私たちの信仰においてとっても大事なお手本になるということでもあるわけですが、今日の主なテキストは旧約のイザヤ書です。ずっとこのアドベントに入ってからイザヤ書が選ばれております。今日の11章は第1イザヤだ。この当時このイザヤは第1イザヤはエルサレムを中心にして予言をしてたんですね。それでこのイザヤがこの11章で予言した時代というのはいわゆるアッシリアの平和の時代と見られると。ですから一応平穏なんですね。だけどその一応平穏、これとても現代的です。今ももちろんチェチェンなんかでね大変な戦いがあるわけですが、大国間の戦いはないっていうわけで一応平和なんですけれども、この平和はアッシリアの平和と同じ力による平和です。イエス・キリストの生まれた時代もローマの平和の始まりですね。しかしこれも力による平和です。だから何かがあったらすぐ力で押さえつけられてしまう。力による平和っていうのは権力に反抗するものを常に抑えようという動きがありますから、だからいろんな形で虐待される人、差別される人々がそのまま放置されてるわけです。強いものだけを大事にするっていう、それは今日の世界と全く変わりがないんですね。ですからこのイザヤがいわゆるアッシリアの平和の中にいる時に自分の国の姿を見て、この偽りの平和じゃなくて本当の平和の時が来るに違いないということを予言した。つまりそれはこう霊感によって示されたということだと思うんですが、エッサイの株から一つの芽が萌え出っていうのは、エッサイというのはユダヤ人なら誰でもが憧れているダビデ王ですね。ダビデのお父さんがエッサイです。ですからエッサイの株っていうのは切り株、とても簡単に言っちゃうとダビデ王朝っていうことですね。ダビデに始まったダビデ王朝がずっとこう続いてきてるけれども、それがついに切り倒される。このイザヤが予言した時にはまだヒゼキヤ王がいたわけですから切り倒されているわけではないんだけれども、もういわば貢ぎ物を注ぐ関係ですから霊属してて、ある面ではまあ仮にね反抗しなければよろしいっていう関係ですね。ですから本当の平和ではありえないわけですが、これはこのままであればこのダビデ王朝は滅びるなということをイザヤは予感したに違いないですね。それでついにダビデ王朝が滅ぼされたっていうことがエッサイの株、根元から切り倒された。だけどその切り倒された株から新しい若枝がまた育ってくる。そしてその新しい若枝が真の平和の王としておいでになる、その時が来るというふうに彼は信じたというわけですね。エルサレムにはですねエッサイの株っていうのが これは私行った時だいぶ前ですが、今でも残ってると思うんですね。この本当に切り株から芽が出てもう一つの木が生えてるっていうのがちゃんと S 体の株からこの言葉がそのまま出てる、そういうところがございましたね。倒されてもそれがおしまいじゃない。この目で見える王国は倒れても神の誠の平和の時が来る。その王は二節に主の霊がとどまり、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、つまりありとあらゆる知識、それから勇気が与えられ、そして神に対して忠実従順で、まさにイエス・キリストそのものを表しているわけですが、この王は三節の次の目に見えるところによって裁きを行わず、この公平な裁きをする、その当時の王の大事な務めの一つは裁判だったんです。王が裁判権を握っています。誤った裁きをしない、正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる、そういう誠の平和の王が必ず来る。しかもその平和というのは単に争いがないというだけでなくて、人間の世界だけではなくて自然界においても本当の、つまり自然界における弱肉強食というね、それもなくなる時が来ると。だから狼は子羊と共に宿り、狼にとって子羊は餌だったわけですよね。だけどその子羊と共に宿る、そしてヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、全部こう弱肉強食で食われた食ったっていうね、そういう間柄がなくなってみんなが共存するという、そういう平和を描いているわけですね。で、血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる、そして人間と動物との和解もなされているってね、そういう本当の平和、その平和をもたらす王が来るっていうことをイザヤが予言をした。で、これがそのまんまイエス・キリストに当てはまるということで、クリスマスシーズンにはこのイザヤ書の11章が選ばれるということですね。イザヤが本当にイエス・キリストの出現をちゃんと期待していたかどうかは別だと思うんですね。しかし彼の抱いた真実の平和への期待、神が必ずそれを成したもうということを信じているっていう、この信仰は私たちが見失ってはならない大事な大事な信仰じゃないかなというふうに思うんですね。まあやっぱりイザヤも優れた人なんですけれども、多分このアッシリアの平和っていうことをずっとこう考えていながら、今は何事もないけどもこれは本物じゃないんだよな、違うんだよな、違うんだよなってこう考えている中に、スーッと示されてきた、いわばイザヤ自身が受けた告知とでも言っていいんじゃないでしょうか。その本当の平和が来る。だから考えてもすごいなと思うんですけども、歴史上でですね、一旦抹殺された国がですよ、結局その国民が消えないで2000年後にもずっと世界各地に残っていた、いい悪い抜きにしてね、そして信仰を保ち続けて生き続けたっていうことは大変なことだと思うんです。これが我が大和民族がもしそうだったら、もうとっくに世界中に散らばったら、もう何人かわからなくなっていたんじゃないだろうか。ユダヤ人の歴史っていうのは自分を譲らないから、逆に言えばその住んでいる国の権力者から見たらやっぱり邪魔者ですね、同化しない。だからユダヤ人の歴史っていうのは迫害と虐殺の歴史でもあったと。 ということでもあるわけですね。ですがそれぐらいに固く伝統を重んじ信仰を受け継いでいったこの民の信仰っていうのはやっぱりすごいなというふうに思うんです。しかもこの聖書に予言されていることを自分たちの目の前ではちっとも見ることができない。見ることができるのは2000年来ずっとですね、逆のことばっかりを見たと思うんです。ユダヤ人であるが故に迫害される、損をするね。それから一生懸命頑張って、そしてお金持ちになった人はまたやっかみを受けてとか、このあれですよね、シェイクスピアにしてもユダヤ人っていうのはあれでしょう、嫌ってるわけでしょう、この悪どい金儲けの商品。それに象徴されるようにシェイクスピアの時代でもユダヤ人っていうのは嫌われていた。だからそのユダヤ人っていうだけで多分差別を受けていただろうというふうに思われる。その中をじっと、つまり真実の平和が必ず訪れる、平和の主がおいでになるっていうことを信じている、それがユダヤ教徒であるわけ。だからユダヤ教にはイエス・キリストはいないんです。未だにまだ待っているんですね、待ち続けている。それでそれは終わりの時に完成するっていうふうに信じている。ですからユダヤ教の人にとってはイエス・キリストと呼ばれる人はユダヤ教を改革した優れた指導者の一人っていうね、そういう見方のようですけれども、とにかくその信じ抜いている姿っていうことは素晴らしいというふうに思うんです。で、私たちも現実の生活の中でですね、いろんな欲求不満にとらわれます。まあ大半の場合はもう仕方ないかって諦めて流されて生きてしまうっていうことが普通じゃないかと思うんですけども、でもそういう生き方の中に突発的な何かが起こって私たちは狼狽させられる、いろんなことが起こるっていうことですね。その中で私たちが大事なのはどこを見ているかっていうことです。天地をお作りになり、そして私たちを愛してくださっている神からのメッセージをいかに聞き取っているかっていうことによって対処の仕方が違ってくる。そういう意味でマリアが神にできないことは一つもないと言われた時に、それに全てをかけた。お言葉通り好みになりますように、想像されるいろんな危険や恐れっていうのがあるけれども、神にはできないことはないっていうことに全てをかけた。つまり神からのメッセージを素直に受け止めた時に、それに入ってお答えする、それがさっきの三浦さんの第一歩です。私たちはそこではいと答えるっていう一歩を踏み始めるかどうかっていうことで違ってくるんじゃないかというふうに思うんですが、 PHP っていうとこから出している遠藤純子さんの再会という本です。夫の宿題っていう最初の本がありました。ご主人の遠藤周作さんが亡くなってですね、でこれが大反響を生んだんですね。とってもよく売れて、夫の宿題に取り組んで今どうなのかっていう、つまり続編です。それが再会という題になって書かれてるわけですが、その本の中にも書いてあったんですが、何百という反響をいただいたそうです。しかしその中に2つぐだけもっぱり増言の手紙があって、しかしそれは共通してる、どちらも匿名なんですね。だからもうこれは置くと、匿名であるっていうこと自体自信がないという証拠としてね。でその他の人々はやっぱり同じような状況に置かれた時のその遠藤さんのありのままの姿にとても感動していらっしゃるんですね。その再会っていう本の中でですね、遠藤純子さんが瀬戸内寂聴さんと対談をしているところがあるんです。瀬戸内さんもその奥の宿題っていうのを読んでですね、 感動された方なんです。そして大変だったけど、でも全編これ全てラブレターですねってこう言ってる、ね、ご主人への愛がパッとね貫かれてっていう、それは今度の再会を見てもそうなんですけれども、瀬戸内さんと話してる中にですね、こういう話があるんです。亡くなる1年ぐらい前に毎日自宅で腎臓の透析やってた。ところが脳内出血を起こして緊急入院した。でいわゆる ICU 救急病棟に入ったんです。救急病棟ですから、ご家族はお帰りください、面会は1日5分だ、たった5分。そして大変な消毒してマスクをかけて白いの着て、それで会うんだけども、もうご主人は意識がなく、いろんなこの管がつながって、黙って手を握って帰るしかないっていうんですね。それがしばらく続いた。見舞いに行った帰りは辛くて、夕方の首都高速を泣きながら一人で運転していたんだそうです。そしたら突然西の空が急にパーッと開けて、何層にも何層にも重なった雲の層が現れ、よく見るとその雲の隙間から幾筋もの光がこう差していた。美しい夕焼けは何度も見ていましたけれども、遠藤周作さん自体が夕焼けが好きだったそうです。ですからお付き合いして何度も見ていた。本当にあんな美しい空は初めて見たんですね。その心を塞ぎ込んでどうなんだって落ち込んでる時に、そのすごい素晴らしいその夕焼け、しかも雲があるんだけどそこへこう光が差して、その時私はこれは神様が何か見せてくださっていると思ったんです。そう思った途端に、私の信仰なんて弱いものなんですけれども、御心のままにとしか祈れなかった。落ち着いた、どうぞいいようにしてください。だからマリアのあの答えも常識的に見たら考えられないことなんですけども、それ以上にそこで神様がちゃんと何かするぞっていう、そのなんか確かさみたいなことを彼女は感じ取ったんじゃないでしょうか。ですからどうぞって言った。で事実この遠藤純子さんのそれをずっと読んでるとですね、結局最後は本当に平安な美しい顔で機械にをつけたまんまだったんだけれども、部屋の中で召されていって、そして何ですか、腎臓移植のそれに協力してなくてよかったなっていうふうに思ったって書いてあるんです。つまりもう意識がありません、これは脳死ですっていうのをお医者さんが決める、お医者さんにその死を決められてですね、そしてすぐ連れて行かれて、それで止められてたら私と夫とのあのコミュニケーションっていうのは絶対なかった。つまり無言のコミュニケーションっていうのはずっと手をつないでるうちに、この純子さんはメッセージをいくつも聞き取ったようですね。ですからそれがなくなったとしたら、今彼女はご主人を亡くした悲しみっていうのはどこにあるのって見えるぐらいに明るく前向きに、そして次から次に仕事をこなしていらっしゃるんですけれども、それはなかっただろう。それは神様とのつながりにおいて、で神様がご主人に最善をなさったんだっていうのを信じ抜いて、で自分もそこの中で、これはあのご本人もおっしゃってましたね、その愛するものを失った人間にとってね、悔いのない看護っていうのはありえない。どこまで行ってもね、失ったらね悔いが残ってるもんだよ、もっとすべきことがあったんじゃないかとかね、そう思う。だけどそこで神が完全をなさったと受け止めることによってようやく収まるですね。ですからここはね、これを受け止めるのに天地の創造主である神っていうことを抜きにして収まりがつかないじゃないかというふうに思います。これが神を信じていることの素晴らしさだというふうに思います。ですから突如として起こる出来事に対しても、どうぞ私ならダメかななんて思う必要ございます。 精霊が必ず助けてくださる。後になって我ながらどうしてあの時にああ言えたんだろうっていう風なこと、このきっと遠藤純子さんだってあの夕日見た時にどうしてあの時そう感じたんだろうっていう自分で不思議さを感じになったんじゃないでしょうか。でその雲の中からたっと差す光から見て大丈夫だぞって、あるいはご主人からのメッセージ、俺は光り輝いてるぞっていう風なものを受け止められた。普通ならば塞ぎ込んでたらそんな景色なんか見なかったかもしれない、あの時どうしてそれが目に入っただろうっていうね、そういうことを振り返ってみたら精霊が必ず力をくださってる。だから突発的な起こっても皆さん方はね、同じようにマリアになれます。そして大丈夫だというふうに思うのです。それぐらいに神の手が共にあるということを信じる、それがクリスマスのとっても大事な意味だというふうに思うのです。お願いしましょう。天の父様、今日もお招きをありがとうございます。信仰弱いものでありますけれども、しかしであればなおさらあなたはいつも顧みて後になり先になり、またいろいろの出来事を通してお示しくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。私たちは一寸先は闇とも言われるぐらい何が起こるかわからない日々を過ごしていますけれども、でも起こってもあなたが精霊の助けによって私たちに対応する道を備えていてくださることを信じます。どうぞいつも確かにあなたの御手にあることを信じ抜いて、究極の解決者は常にあなたにある、そしてあなたが最善を成しておられることを信じ抜いていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。